北のおたから略して北おた第188回です。こちらのポッドキャストはカナダに住んでいるオタクな2人が好き勝手喋る番組です。お相手はカナダと
カエデの2人でお送りいたします。
ツイッターの方でちょっと告知忘れたんですけれど、先週はね、そうお休みいただいたのが、ちょっと聞いてわかるかなと思うんですけど鼻声なんですけれども、こうねバカなのに風邪をひいてしまって、数年ぶりのだからこう今回と次回収録2回ねまとめてやってるんでこういう声なんですけれども、体調はかなりいいので皆さんご心配なく、皆さん
よかった回復して、
風邪は大人になっていくとやっぱり楽しくないのでお体には気をつけてってこういうことですねって。
本当だよね。
というわけなんですけれども、それとは別でやっちまったんですよ、映画見逃した。イコライザー3が、もう近くの映画館で全くやってなくて、やってる回もなんかあと遠くて夜中の、夜のなんか結構遅い回しかないみたいなやつで、とはいえさ、本当私のせいじゃないと思うんすよ、だって今収録してる時点で、1ヶ月ぐらい前に出てる。
は
なんか9月8日とか6日あたりに出てるんですよ、イコライザー
3。マジか、
早くない？
早いね。
1ヶ月じゃん、本当にほぼほぼ大体、1ヶ月でもそんなになんか、今年出た新作が消えるとかさ、しかも3というナンバリングがつく通り分かると思うんですけど、そんななんかイコライザーってそこそこ売れてるシリーズですよ。3が作られるぐらいだからさ、デンゼル・ワンシントンと多分監督アントワン・フークワがまたやってるといいなって、ちょっとチェックしてないけれども、やってるアクションなんですけれどもそれで1週間じゃない、1週間で消えたらさすがにやばい、1ヶ月もやばいけれどもなんか2ヶ月ぐらいは上映しててほしいなって思ったりするんですけれども、2ヶ月ってもう贅沢なんすかね2023年では
ねえ。ほんとなんでそんなに早いんだろう、回転が。
わかんない。あとチャンスがあるのはなんかそれは一番なんか最新作がよく入るチェーンの映画館のスケジュールであって、なんか我々の住むところだと一応単館みたいなやつとか、なんか地元の人がところがやっているやつとか、なんかそういうところはむしろ新作とかはそういうチェーンがね全部占有してるから、すごい新しいのとか見せられないの、同じ公開初日のタイミングとかで。だからむしろちょっと遅れたタイミングでなんか上映してくれたりするから、そこにイコライザーが来るのをちょっと見張ってチェックしたら見れるかもしれない
タイミングが合うといいね。
だってほんと1ヶ月なんてすぐじゃないですか。
すぐだよ。
大人だとこういろんな他のやんなきゃいけないこととかあったりさ、1週間は7日間あるけれども、7日間毎日映画見に行けるわけじゃないじゃないですか。
そうだよね。
だからそんな限られた時間で1ヶ月なんてもうチャンス、もしかしてさこの曜日じゃなきゃいけないだったら4回しかないんですよ、なんかこんな割と映画館行く私でも見逃してんだから、もう楓ちゃんなんか全て見逃してるような感覚なのでは
そうだね。もうねえ、そこまで早いと何が来てて何がいなくなってるのかすら把握しないまま。
とはいえまだバービーとオッペンハイマーやってるよ
そっか
あそこまで爆発的に売れるとね、
うんうんうん。
あれ7月だったかな、8月だったっけな、いや8月ではないね、7月かな もっと長く見せてもらえるんですけど、でもそれでも2ヶ月、まあ3ヶ月ぐらいか、そんなめっちゃ長って感じもしないよね。
確か
やっ
にね。
ぱ数とか増えてんのかね、映画が作られる数みたいな、なんでしょうね、なんか昔はこんな早くなかったみたいな感覚に陥るんですが、本当に実際そうなのか調べてはないので、ただもしかして我々の感覚が浦島太郎的に早くなっているから、映画館から消えるのも早く感じているってだけなのかもしれないですけれども、でも本当久しぶりに見たかったやつが見逃してしまったなって。
本当だ
はあ、
ね。
でもなんか前もなんかちょっと文句言った気はするけれども、私が見たいやつ結構そうやって早く消えるやつが多いから、なんかそれの優先順位的に、じゃあ今週はこれ見るかみたいなさ感じでやってたら、ちょっとイコライザーは残念ながら見逃してしまったみたいな感じなんですよね。だからどんぐらい早く消えるかも結局よくわかんないからさ、まあこれの方がどっちかちょっと優先順位高いかなみたいな結果こうなっ詰まって、だってこの間紹介した「タートルズ」なんかも我々はね割と早く上映回数減ってて、でもそれはパラマウントプラスに来るからって理由もあったと思うんですけれども、わかるかそんなんの あと
確かにね。
パ
こ
ラ
の
マウントプラス
間、
入りたくないわって。
モールに行ったら、それこそそのタートルズが、配信開始って書いてあって、もう、
そうなのよ。早いでしょ？
早い。
8 月上映開始だったよ、あれ。だから分かんないけれども、トランスフォーマーなんかも今年早かったんじゃないかなって思う。上映回数減って消えるのが。あれ、6月とかじゃないかなって。だからそれの理由も確かあれもパラマウントプラスに来たはずだから。
配信をこう頑張るのに必死なのかな。
パラマウントプラスはね、結構押したいと思う。
なるほど。
いっぱい広告見る。で、いっぱい広告見る割には入ってる人の噂とか全然聞かないから、厳しいんだと思う。難しいよねと思う。もう今の時点だと、そのサービス自体がどうこうというより、みんなもう先にどっか別のとこ入っちゃってるから、入らないって理由が多いと思うの。やっぱりなんか、皆さん働いてお賃金もらってるわけだから、金は有限じゃないですか。無限に湧くんだったらみんなバンバン入ると思うんですけれども。まあ、あと時間とかもね、限りがあるわけだから、そんな中、バンバン加入しても見切れないじゃないですか、作品
本当
は。
そう。
だからじゃないかなーって気はするんですけどね。だからしばらくはやっぱりネトフリが独占してたのが、それを見てみんなが真似し始めて、ポコポコ増えまくって、今ちょっと落ち着いてきてるってところに急にパラマウントプラスが力を入れてるみたいな感じなので、なんか全体的に遅いと思う。と思うんすけれども、まあでも私はパラマウントのお偉いさんとかじゃないので、関係はないんすけれども。とはいえ、なんかいろんな配信サービスってさ、なんか加入して1週間はなんか無料みたいな期間とかあったりするじゃないですか。だから未だに私ディズニープラス加入したことないから、あれの多分無料トライアルまだあったら使える。
確
人
か
によっ
に。
ては割とその無料トライアル期間中にね、見たいものできるだけ見てキャンセルするみたいな人とかもいますけれども、どうですか、楓ちゃん的にはそうやって気になるサービスある？パラマウントプラス
パラ
入
マウ
る？
ン トプラス、まあ、確かにありそうだけど、どうだろうな。 クレイブとか、
あーはいはいはいはい、
あれも それこそ何やってるのか知らないけど、
うん、
あれも割と加入してる人の話は聞くタイプのあれじゃない、そうそう、あれやったことないから、
あクレイブはね、それはちょっと取ってある、うん、あ確かカナダのやつなんだよ、
あそうなんだ、
そう、うん、クレイブ間違ってるかもしれないけど確かカナダのどっかテレビ局が持ってるっていうか、そういうプラットフォームで、私も気になってるんですよね実は。でクレイブがなぜカナダで強いかっていうと、HBO 入ってんのが強いんですよね。
あーなるほどなるほど、それだ、
そうそうそう、あベルーミディアが持ってるそうです、あのクレイブは。でも HBO って結構いいシリーズいっぱい出してるじゃないですか、テレビで。でも HBO は単体ではカナダでは配信サービスないんですよ、
うん、
で普通のネットフリーとかにはなんかあんまり HBO の作品来なくて、だからクレイブはカナダで合法的に多分 HBO を見るなら一番手っ取り早い手なんだと思う。だからそれは強いよねって思う。
うんうんうん、
なんか HBO だと有名なのあれだよね、あのゲームオブスローンズ、
うんうんうん、
とか、あウォーキングデッド、
あれもあれも HBO なのか、
違う、
知らない。
あと真面目なのだとなんかあれチェルノブリのやつ、もうほ
ん
とチェルノブルってタイトルだった気がする、
うんうんうん、
でも私がクレイブ気になる理由はあれなんですよね、 Our flag means death っていう、あの前にちらっと紹介した、
うんうん、
なんか史実的に本当にあった人をちょっとベースにした、でもだいぶファンタジーっていうかフィクションになっている海賊ドラマで、
うんうん、
なんかイギリスだったかなの貴族がおったんすけれども、なんか貴族の生活に飽きて、おいら海賊になるドンって言ってある日海賊になるんですよ。でも貴族だから海賊のやり方なんかわからんくて、そんななんかこいつ面白いやつみたいに気になってくれたのがあの伝説の黒ひげ海賊っていう、本当にその二人が出会ったっていう確か史実はあるんだけれども、本当になんかその後冒険隊に出たみたいな、そこら辺はちょっとフィクションらしいいドラマがあって、だからその海賊ドラマのシーズン2が今まさに配信中だそうで、
なるほど、
だからなんかシーズン1がすごいいい出来だったと聞くから、
うんうんうん、
それでクレイブ気になってたんだけれども、でも今となってはシーズン2出るんだったらシーズン2が全部出た後に加入するかなって思っているので、もし楓ちゃんもクレイブに加入する機会があったら、あの面白ニュージーランド監督タイカ・ワイティティが監督兼黒ひげやってるので、だからあの監督ってかタイカ監督技量があるかないかではちょっとわからないんですけれども、ニュージーランドアクセントを隠すもうつもりが全くないらしくて、だからこちらの黒ひげはものすごくニュージーアクセント、いつものタイカ監督多分の喋りをするらしいので、だからなんか面白そうだなと思っている。すごいどうでもいいんだけれども、あえてお賃金ということになんか楽しさを覚えている私は。断ることに多分来たおたれお賃金言ってると思うんですけど、やっぱり言葉の響きが好きだからというだけですね。なんかね、やっぱり隠語じゃないのに隠語みたいに聞こえるというところが。そういうどうでもいい部分なんですけれど、なんかこう人間割とそういうどうでもいいところにもこう喜びを見出したりするじゃないですか。
そうだね。
あのちょっと前に私は友達と小旅行みたいなところになったんですけれども、 だからね、同じ ホテル泊まってみたいな、みんな同じ部屋で泊まってみたいになったから、スイッチを持ってったんですよ。だから最初はオーバークックド2をやってくれる人質が取れるみたいな、そういう 目論見みで持ってったんですけれども、直前に別のゲームにちょっとドハマりしてしまって、2人にもこのゲームの面白さを伝えねばならぬって思って、紹介したゲームがあるんですよね。楓ちゃんはスイカゲームってご存知でしょうか？
スイカゲーム。
はい。
知らないですね。
スイカゲームをご存知ない。
ない。
ただいま任天堂スイッチストアとかで売り上げナンバーワンだかナンバーツーだか異様な売り
そう
上げ
なん
を
だ。へ
見せている
え。
スイカゲーム。237円ぐらいだった。
おー、安い。
安いです。スイカゲーム。みんなやってるよ。スイカゲーム。
スイカ割るの？
割らない。
スイカ割りのゲームではないわ
で
け
はない。
か。
それはスイカ割りゲームだから。
そっか。
スイカゲームって言うんです。スイカゲームはですね、すごい単純で、箱があって、上からフルーツを落としていくんですよ。で、同じフルーツが触ったら、そのフルーツが合体して、次のレベルの大きさのフルーツに進化するんですよ。で、それが一番ちっちゃいのがサクランボで、そのサクランボ2つが合体したら、イチゴ。イチゴ2つがブドウ。ブドウ2つがデコポン？デコポン。デコポン2つが柿。柿2つがリンゴ。リンゴ2つが梨。梨
大きさそんな
2
違う
つ
か
が桃。桃2つがパイナップルかな。で、パイナップル2つでメロンになって、メロン2つでスイカになるみたいな、進化ルールがあって、だから一番大きいのがスイカなんで、スイカゲームなんですよ、多分。
スイカ同士はくっつかないの？
スイカ同士はね、くっついても何にもならない。
そうか。
でも、スイカにするのがね、なかなか難しいんですよ。だって落ちてくるフルーツの順番がさ、ランダムだから。最終的にその箱からフルーツが飛び出ちゃったらもうゲームオーバーなんですね。フルーツってどうしてもきれいに箱に入らないから、変なスペースとかできちゃうんすよ。ボコボコになるんだけれども、その中で頑張ってフルーツを合体させることによってより大きい、より点を高くね、するゲームなんですけれども。だからもう至って単純なゲームなんですよ、結構。もう操作としては本当、十字キーの横左右と A ボタンで落とすってだけで、これがハマるんですわ。これが、大きくなったとか、時々チェーンでボコボコボコみたいな、いっぱいフルーツが大きくなったりして、っていうものにドハマりして。しかしこのゲームですね、本当は数年前に出たゲームが、今年の、だからちょっと前ぐらいに、急に V のチューバーが配信することによって、急に、流行っ
認
た
知
みた
度
いな。
が。
アモンガスみたいな感じ。あれも実は流行る数年前から発売されてたんだけれども、パンデミックとかいろいろあったらみんな爆発的に売れたみたいな、そういうケースで。だからね、日本の任天堂ストアでしか売ってなくて。だから私は幸いまだ財布に日本円残ってたから買えたんですけれども。で、その小旅行行った後に友達もドハマりしてしまいまして、一人は。それで、その子の家に、スイッチ眠ってるんですけれども。だから、主にそ、 の子よりパートナーの方がなんかそういう機械系っていうか詳しいから、
うん、
よっぽど狙ったんでしょうねスイカゲームやりたい、スイカゲームやりたい。だからそのパートナーに最初聞かれた時には、いやなんか探すのそんな難しいわけじゃないんですけれども、
うん、
日本の任天堂ストアだから、うん、クレカから直接入金できなくてなんか任天堂プリペイドカードを買うみたいな、しかもそれも海外クレカだと買えないからみたいな、そういうとこ面倒くさいよって教えてあげたんですけれども、なんとかそれをクリアして多分買ってあげてたみたいなので、なんか200何円のためにすごい多分余計な労力かけてスイカゲーム
をインストールしてると、しかもプリペイドカードだからさ、そう結構残るでしょ200円だったらね。
いや
100円分、うん、あ1000円分買っても結構、ね、そうそう
そう、500円とかないっけプリペイド
ある、ある
っけ、あったらいいけれどもね、
うんうん、
それぐらいだったらねまだいいけれども、そう確かに1000円とかだったら、そうそうそう、でもな他に800いくらとかでさ700いくら円でなんか買えるゲームある、
うんうん、どうだろうね
スイカゲームをあの私はカナダにも普及させております。
うんうんうん、
こんなに売れてたらスイカゲームの人もいずれなんかワールドワイドストアで売りそうな気がするんだけれどもね、
うんうんうん、
最近 VTuber は別に日本語だけじゃなくて英語の人もいるし、
うんうんうん、
あのそうじゃなくても英語とかあの日本語圏じゃない人で見る人いっぱいいるから、
うんうんうん、
多分スイカゲームみんな求めてるよ世の中の人が。なんかそれでスイカができて、
うんうん、
興奮して写真を撮ってあのグループチャットに送ったんですよね、うん
う
ん
う
ん、
なるほどね、
そういうわけですあの写真は。
なるほど、
そして案の定誰からも反応なかったですねあのスイカゲームの写真に関してはなんかプレイしてる本人たちぐらいしかそのスイカができた凄さが伝わってなくて、多分他のみんなはなんだこいつらみたいなさ、
なんかゲームしてるんだなっていうのは見てた
そうそう、あの場面がそうだ、スイカゲームです。
うんうんうん、なるほど、
多分誰にも何も伝わってないなとは思ったんですけれどもスイカできるか分かんなかったのに、あの小旅行の間に一応私がスイカできたので、うんうんうん、記念のスイカ写真でした。
なるほど、
なんですけれどもすごいそういうゲームいいよねとは思う、
うんうんうん、
単純ながらずっとできちゃう、
うんうん
う
ん、
時間泥棒みたいなやつ。なんか今年の初めの方もヴァンパイアサバイバーハマってたし、
うんうんうんうん、
あれもすごいシンプルながら延々とやっちゃうやつ。
わかる。
どうですかかえちゃん、ヴァンパイアサバイバーは。
あのアプリ版で全あのステージやったよ。
おお、おめでとうございます。
うん、ありがとうございます。だけど他のなんかその隠れシークレットキャラとかそういうの
は
やけない。
結構やり込もうと思えばやり込めるもんね。
うんうんうん。
死神倒した。
死神
なんかあれ時間だっけレベルだっけ、時間かな、なんか1分30秒とか過ぎるとどうしても死ぬじゃん。
うんうんうんうん。
だからその時死神が来て殺すじゃん。
うんうんうんうん。
あの死神倒せんねん。
そうなんだ。
うん、めっちゃパワーアップすればあれ倒せんねん。
へえー、
倒してもただ続くってだけで、
うんうん、
あのスコアがもっと上がるってだけなんだけど、頑張ってあれも倒せるよ。
そうなんだ、
うん、
そこまで強くできるかな、ちょっと不安でしかない。
いや、なんかレベルがどうこうとかうまさとかより結局はやっぱりなんか隠しキャラアンロックとかして強い武器手に入れてみたいな感じだった気がする、
うんうんうんうん、そうだよね。
だからあの時間さえつぎ込めば多分できる、
うんうんうん、
スキルの問題というよりは。なんでもしよかったら次は、うん、
北オタはお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグ北オタでつぶやいてください。それではお相手は楓と
カナダでした。それではまた次回、さようなら。あの数ヶ月前にさ、ほら、
うん、
3キロのバッグ3つ買ったじゃないですか、グミの。ついに最後の一袋になりました。おー。